ックさん、
はいはい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
今週はカリフォルニアで ANA インスピレーションアメリカの USLPGA の最初のメジャーということで、
うん、
日本選手も7人出てたので、非常に楽しみに、今週は試合を見てました。
はい、
結果はですね、あのタバタナキット、タイの選手なんですけれども、うん、まあ、圧倒的な強さで勝ちましたね。
強かった、すごいわこの人は。
このタバタナキット選手、
うん、
レックス、まあ、今週ずっと初日からトップだったので、
うん、
画面にもたくさん出てきたと思うんですけれども、うん、改めてどんな選手と見ましたか？
まっさまじい選手だね。もうゴルフ界をひょっとして変えていく可能性がある選手で、タイ出身の子、
はい、
でタイガーウッズに憧れてゴルフ、プロゴルフの道を歩んで世界ジュニアにまず出て、そこから今度はアメリカの大学進学を決めて、
うん、
UCLA に行って、で UCLA で4年やったのか2年でやったんじゃないかな。今度プロ入りして、
はい、
プロ入りしたのがちょうど2年前で、シメトラツアーに出てシーズン途中から参戦していきなり見つかって、翌年の出場権を得て、去年はコロナ禍の中でルーキーイヤーを過ごしたんだけど、
はい、
いまいち成績は良くなかったんだけど、まあ特別な事情でコロナ禍だからルーキーの年は去年はカウントしなくて、実質今年がルーキーってことになったんだよね。
そうですね、
はい、で今年いきなり2試合目かな、レイクノーナの試合で5位に入り、
うん、
でオカラの試合も頑張って、で、まあ、今週優勝ってことなのかな、
はい、
彼女が言うには、大学1年の時、彼女が18歳の時かな、
はい、
が一番ボールが飛んでたって言うんだよね。で大学の2年目からコントロールし始めて、去年は人生で初めてこうスライス系のボールを打って戦ったけど、いまいち成績が出なかったっていうことで、もともと UCLA 大学、 UCLA だからカリフォルニアなんだけど、そのカリフォルニアでコロナ禍を生活してたら、やはり感染者カリフォルニア多かったから、
うんうん、
まずトレーニングができなかったんだって。トレーニングジムが閉まってて、ゴルフ場自体も空いてるとこが少なくって、
うんうん、
で彼女のボーイフレンドがフロリダのオーランドに住んでて、
あら、そうなんですか、
うん、でそのボーイフレンドっていうのはアンディさんって言って、俺たち知ってるじゃん、14歳の時かな、全米オープンに出たアマチュアの子、中国の、
え、あの子、
あの子彼がボーイフレンド
なの。そうなんですか。
で彼はアイルワースに、アイルワースって昔タイガーがいたゴルフ場ね、
はい、
にお父さんが超金持ちだから、アイルワース
に住んでて、そうですよね、はい、
で彼の家はトレーニングジムもあるんだって。
あ、
でそういうこともあって、じゃあフロリダにおいでよって言ってフロリダに来て、
はい、
そのアイルワースでトレーニングしてたら、今度そのアイルワースにいるスイングコーチのグランウェイトっていう、すごい、まあ彼自身もプロゴルファーとして活躍した選手で、特にパッティングが下手だけどボールストライキングがむちゃくちゃ定評があった人が、もう 5,6 年になるかな、レッスンプロとしてインストラクターとして活躍してるんだけど、
はい、
でそういう縁で彼の元でまたスイングを調整して、
はい、
スライスを打ってたスイングを今年のオフにまたもっとシンプルなリピート性のあるスイングに変えて、
はい、
今年のシーズンに挑んだってこと。
あ、そうだったんですか。
それでいきなり5位になって、で今回で優勝に戻ってきた。で今の飛距離っていうのは、だからその18歳の距離にこうだいぶ戻ってきたとは彼女は言ってるんだけどね、
はい、
でレイクノーナの5位になった試合の時に見た時のゴルフスイングより今の方が全然良かったからね、今週。
へー、そうなんですか、
うん、ワークインプログレスで、まあそんなこんなで、あとはまあこっちに移ってきてトレーニングを積んで、
そのアンディ君もいい、すごい上手なゴルファーですよね。
今コンフェリーで戦ってる、
ね、そうですよね、うん、へー、そうなんだ、
うん、でそのトレーニングもね、するしたのもまたそのアイルワースにむちゃくちゃいいトレーナーがいて、
はい、
で彼の下でこうトレーニングして、今までどっちかって言ったらこう体重オーバーウェイトでブヨブヨだったのが体を締めて、
はい、
プロゴルファーらしくなってきて、
はい、
今年の試合を戦ってるってことなんだけど、
へー、
今日はどちらかというとドライバーはコントロール気味に打ってたんだけども、300ヤードプラスの平均は
でしたね。340って数字でしたっけね。
340、昨日はむちゃくちゃよくって、
うんうん、
むちゃくちゃ飛んでて、追い風参考の時とか下り傾斜に落ちてとか、いろんな要素あるんだけど、だいたいキャリーで270ぐらいいってたかな、60、70ぐらい、
はい、
そんな選手、まあ、女子プロの今までのもう全然次元が違う選手、
パワー系ですね。じゃあ
パワー系でも全てうまい、
ショートゲームかなり上手なアップアンダウンできてましたよね。
うん、勝負どころのショートゲームがね、またすごかったね。大学時代確か2年か3年で7勝してんだよね。
で、それもすごいですよね。さっきも言ったけど、
シメトラツアーでいきなりシーズン半分戦って3勝してるから、
はい、
勝負強さあるんよ。ほんで勝ち方も知ってるんだよね、
うんうんうん、
でその選手が プロイメジャーリーグっていうかこの LPGA に入ってきて、
うん、
まあ、いきなりメジャーで勝ったってことだよね。まあすごいよ、今からとんでもない選手になって成長していくんじゃないかな
ですね、
うん、
はい。それでもう一人、あの今週最終日をすごく盛り上げてくれた選手としてリディア・コー、
うん、
今日の快進撃を見ててもなんか楽しくなっちゃいましたね、うん、
すごいね。まあ、ただね、3年前の18年からリディア・コは勝ってないんだよね、
うん、
で何回か勝っチャンスあったけど最終的に自分が自滅して勝てなかったんだけど、
うんうん、
5、6年前彼女が17歳18歳の頃もう LPGA ツアーの記録を全部書き換えた頃の彼女だったらひょっとして59出たかもしれないね、
うん、
で、まあ、最近ちょっと勝ちきれないっていうところでのまたプレッシャーに最後は潰されたってわけじゃない、ボギー打ってないからね、
はい、
でもあのスコア伸ばしきれずに結果的に今日はね、あの優勝に手が届かなかったけど、
まあ62ですからね。で
もゴルフの内容はすごいよ、
はい、
だから最後に勝った18年、もしくは彼女があの年間賞金とかになった頃のレベルよりももう1レベル2レベル上がってるけど、それ以上に LPGA ツアーの全体のレベルが上がってるんだよね、
はい、
だからコー自身も18歳17歳の時からいろんなスイングチェンジとか道具を変えたりとかいろんなことが一周してまた一回りも二回りも大きくなってこの優勝争いに加わってきたけど、蓋を開けてみたらもうその5年前のツアーと今は違うんだよね。もっとこうレベルアップしたツアーの中でもっと自分が順繰り回ってこうレベルアップした自分よりもっと上手い選手が出始めてるってことなんだよね。
うん、
それがもう今の世界のゴルフの流れなのかな。
まあね、レックスはのリディア・コー今年今シーズン最初の縁からすごい調子が良くて、
うん、
今年はなんかやってくれそうな雰囲気が出てるってね、もう最初から言ってましたけれども、
うんうんうん、
やっぱり調子自体はやっぱりすごくいいんです ね、 今 ね、 ね、
だから今度彼女は今からどっからまたそれに上乗せできてくるかっていうことだよね。
はい、日本人選手7人出てたということで、
うん、
すごく楽しみにしてたんですが、初日笹生選手が、
うん、
いきなりいいスタート切って、
うん、
ちょっと日本人的にはドキドキワクワクさせてくれたんですけれども、うん、笹生選手どうですか、う
ん、やっぱ魅力的だよね、うん、なんといっても彼女のあの飛距離もそうだし、ゴルフのスケールの大きさっていうのは今回の田中キットじゃないけどすごいものがありますよね。
うん、
楽しみです。
はい、それから最終的に、川本優衣さん、うん、28位タイで、いいフィニッシュ、うん、いい形で終わりました
ね。今日は確か60代だよね、
はい、
頑張ったよね。
去年のその、まあね、ちょっとこう不振でこう悩んだ感じがあったんですけど、うん、それからはこう脱出した感じありますかね。
あると思うね。去年はやっぱり自分のエクスペクテーションが高かったんじゃないのかな、
うんうん、
で逆に言ったらツアーをちょっと舐めてた部分もあるかもしれない、
うんうん、
で今そのツアーの全体のレベルが見えてまた自分の立ち位置が分かった上で参戦してるから、
うん、
去年とはまた違う彼女になってると思うし、ゴルフも去年はこの症状況でベストな状態じゃなかったけど今年はそれに近くなってんじゃないのかね。
去年のシーズン終わった時にやっぱり1年間戦う上で体力がないとダメだっていうのを本人がすごく自覚したって言ってたので、
うんうん、
今回のオフ、
うん、
かなり体作りに時間を費やしたって言ってましたから ね、うん、ね、
頑張ってほしいね。
はい、それから畑岡奈紗選手はどうでしょう。ちょっとは調子上がってくるような兆しって見えましたか。
2日目がね、69出して予選通過したっていうのはさすが、2週連続予選落ちした後の初日出遅れでしっかり2日目ね、
うん、
60台出して予選通過だから彼女の底力っていうのもあるとは思うんだけど、まあ、全体的にまだまだ本調子ではないのは確かだと思うけど、シーズンまだ長いからね、ゆっくり時間をかけてでも確実にね上がってくるんじゃないでしょうかね。
一番日本人の期待をね背負ってた人かもしれないんですが、渋野選手、残念ながら予選落ちでしたけれども、
うん、どう
で
しょう。まあ全ての面でまた今回去年渋野さんは NA に出てんだけど、去年は9月開催で、うん、コースの芝の状態とか全て全然違うんだよね。で今年この例年の開催時期になったら去年よりも芝が硬いし、
うんうん、
またオーバーシードされた芝だしっていろんなこうアプローチにしてもショットにしても全く違うコースだったと思うんだ。だからそういう意味ではまた新たな経験にもなったと思うし、
はい、
それに対して の、 対処方法も今からまた吸収してくると思うしね、
はい、
本格参戦を考えてるんだったらこういうコースの対処法もやっぱり自分でクリアしなきゃいけないと思うからね、
うんうん、
そういう意味でもいい経験にはなったんじゃないでしょうか。
はい。で、同時にですね、今週はもう一つ日本人にとっては嬉しい知らせが入ってきまして、
うん、
第2回のオーガスタ女子アマ選手権で、
うんうん、
梶谷翼ちゃん、
はい、
17歳、
はい、
まだね、初々しい感じ、あの画面からも見えてましたけれども、うん、優勝ということで、これも快挙ですよね。
素晴らしいよね、
うん、
いや本当に日本の女子、特に若い世代はすごいね。
次から次へとあのいい選手が出てきてますね。
出てきてる。ただね、本当手放しで喜びたいし、ね、絶賛だし、もうこれ以上ないってぐらいこうゴルフ界の人間としては感謝したいしね、彼女のパフォーマンスに。ただ17歳でこのある意味は女子アマチュア界の頂点の試合に勝ったことによって今からが大変になってくるよね
そうですね、
今から本当こう自分のゴルフってもう底上げして実力をつけて、あのもっともっとこう強くなっていかなきゃいけない状況で、今からはもう金魚鉢の中で泳いでる金魚みたいに周りからこう全て見られる状況でゴルフしていかなきゃいけないから、
うーん、
彼女にとって今からがもう辛くなるかもしれないけどね。まあ、うん、それもちょっと時間をかけて慣れて、でまたね、岡山出身、あの渋野さんのね、あの弟妹分ということだからね、まあ、いい先輩向いてまた地に足をつけてね、またこっから頑張ってもらいたいね。
はい、あの暖かく少しちょっと引いたところから応援し、うん、ね、できたらいいなと思ってます。そうなん
よ、過剰に騒ぎすぎても、はい、結果的に過剰の負担にしかなんないと思うからね、
はい、
その辺のまた対処の仕方もね、
はい、
あのちょっと考えなきゃね。
はい、ということで今週待ちに待ったマスターズになりましたね、
うん、
ちょっとこの間マスターズ終わったばかりという気もするんですけどまあ1年経ってないと意外と早いなと思う感じもありましたが、まあ、簡単にレックス何を期待してますか。
妥当なとこだけどやっぱりダスティン・ジョンソン、そして今週勝ったばっかし あのスピース、
はい、
でなんといってもデシャンボーだよね。
うん、
デシャンボーの距離、デシャンボーがどういうクラブセッティングでマスターズに乗ってくるかとかね、
うんうん、
まあいろんな意味でこう、まあ、いつものようにマスターズ試合が始まる前から盛り上がる試合だよね。
そうですね、
年に1回の祭りですよね。
はい、楽しみにしたいと思います。
はい、はい
はい、じゃあ今日はもうありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。